びって言えば、学校以外の学びって言えば、私なんか子供の頃とかはもうみんなが一律でね、いろんなところの塾に行ったり、どっかの教室に通って、例えばねソロ版やったりとか学習塾行ったりとか、まあピアノとかの方もあるけど、そういうのはお稽古事とかっていう風に言われたりとかして、ちょっとこう学びとはちょっと違う活動というかね、勉強っていう風に捉えていて、で学校以外の学びって言えば、そういう風に教科書があったり先生がいたりとかっていうことが学びなんじゃないかっていう認識っていうのはですね、今子供がいらっしゃるお父さんお母さんの中にもね結構あると思うんですよ。それで今もその学習塾とかが実際存在してて、そこに通わせる親がいたり、行きたいと思う子供がいたりするわけで、それはそれでいいとは思うんですけど、ただね、そのちょっとここでもう一回というか、一回深掘りして考えてみたいことがあってね、学びと遊びの関係性っていうのはどうなのかなっていうことをね、ちょっと考えてみたいんですね。でね、例えばうちの子なんかは、お休みの日になんか出かけないと、例えばずっと任天堂スイッチをやってたりとか、なんか YouTube 見てたりとか、家の中でまだね一人で遊びに行ける年でもないので、ちょっと親が忙しかったりすると、そういう風な感じで遊んでもらっているんですね。それで、でもねそれって遊びなのかなと思ってるんです。本当にそれって遊びだけなのかなっていう風に思ってて、なんかこう早いうちからね、そういうものが逆に与えられていると、そのどんどんどんどんこう探求心、好奇心からの探求心で、探求心からの学びっていう風にね繋がっていくんじゃないかなという風に思うところがあるんですよ。で昨日もね、ちょっと将来未来の子供の未来を考えてっていうお話しましたけれども、これからの時代っていうのは蓄積型の学習っていうのはそれほど意味がないんじゃないかっていう風に私自身思ってて、それよりも今でさえね、昔はほら辞書を見なさいとか、広辞苑家になきゃおかしいねとかさ、そういう時代ね、お前何歳だっていう感じですけど、そういう時代から今は例えばね Google でちょっと言葉をね入れるといろんなことが調べられたりとか、もうそれこそクラブハウスとかでねルーム入ればいろんなお話してて、そこから全然こう本にもネットにもないような本当に小さなコミュニティの中の問題とか知識とかも学べたりとかで、そこでさらにはなんか双方向でね、あでも私はこう思ってるんですけどどうですかってパッと質問して、それに対して検索っていう労力を使わずとして有益な情報をただで手に入れられるような時代がもう今現在来てるわけですよ。その中で、まあ、学習塾に行ってテストに受かるための勉強が本当に将来の役に立つ。 だからなんかこう学びをする意味っていうのが、昔は将来、終身雇用制がね当たり前だったんで、いい大企業に入ればね一生安泰で気楽にね過ごせるとか、そういうのもあって、その親の気持ちからしたらね、就職しなさいみたいな、多分50代ぐらいの方とかってみんなそういう風に、今現在ね50代以上前後の方っていうのはそういう風に育てられてるのかなっていう風な感じがあるんですけど、でそれがまあ実際自分もってその50代ぐらいの人たちもそういう風に生活してきて、で会社でずっとそれなりにこうやりがいも感じながらお金を稼げてたっていう実態があって、その人たちの子供は私たちだったり、もうちょっと私今40歳なんですけど、私たちだったりもうちょっと若い方だったりするんだと思うんですけど、ここの年代っていうのはすごく過渡期で、もう今なんか終身雇用制終わりそうだし、このコロナでなんか加速してテレワークとかになって会社に 出勤して必ずしも毎日働くっていうことじゃないようなね感じがじわじわじわじわとひしひしと感じて、でもどうしたらいいか分かんないみたいな状態で、だけどじゃあ私たちの子供はどうなのかって言ったら、間違いなくもっと働かない時代が来ていると。そう、働かないというか会社に勤めて、上司からの指示で言われたことをやるという仕事っていうのはほとんどないんじゃないかなっていうふうに感じるわけです。でそこで役に立つのが今うちの子供がやってる、例えば任天堂スイッチで太鼓の達人の練習をめちゃしてたりとかする、そういう探求心なんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。だから学びっていう概念がなんかちょっと違うんだろうなと思ってて、そこが今まだ、日本の義務教育とかそういう部分の、なんだろう、システムがもう時代遅れになってて、本当は教育って特に義務教育は先進的でなきゃいけないと思うんですよ。だけどそれを運営している人たちも50代とかというところで、いい会社に入ってみんなで集団行動ができてっていうことがまずはベースで必要なんですよっていう、ちょっとこう昔の考えで指導をなさっている。でそれはそれでね、でも、ま、あの 100% ダメっていうわけではないわけなんですけど、だけどあまりにも選択肢が限定されすぎてて、こうはっきり言って私なんかは不安に思うわけですね、自分の子供の将来に対して。なので学びっていう概念は、だからもうそろそろね、小学校3年生ぐらいになったらとか、塾入れなきゃなとか、そういうのはあるんですけど、なんか学校に、そもそもね、学校に行って勉強すればその学校の勉強っていうのは十分なんじゃないかなっていうふうに思うんですね。それに対しての予習復習をするためにお金をかける、だったら学校行かなきゃいいし、ただね、手段としてほら、例えば お医者さんになるんだったら大学行かなきゃいけないとかっていうのもあるんでね、そこは そのシステムに乗っからなきゃいけない面はあるんですけど、こうなんかこう、まあ、俗に言う今で言う一般のサラリーマン的な発想で、ただ好きなことを持って生きていきたいとしたらですよ、学びの方向性って全然違うんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。だから今ね、ちょっとそこの過渡期ですごい難しいんですけど、学び、遊びと学びっていうところを結構こうイコールで考えていくと、豊かなね、探求心が育って、その探求心が人生を幸せにしてくれるんじゃないかなっていう風にね、最近思ってるんです。なのでやっぱり昨日の話の続きみたいになってますけど、子供が生きる未来を考えてあげることで、そこの未来に向かっていけるように見守ってあげることっていうのがなんかとっても大切なんじゃないかなっていう風に思うんですけれども、いかがでしょうか。なんかちょっとこういった発想ってまだあんまりなくて、不確定な要素もあって、なんかちょっとね、まだ私が変態なのかなっていう風にちょっと思うんですけど、だけどまあ不確定なのはどちらにしろ不確定なので、まあこれだけは言えるのは、もう今は昔と違うんだよっていうことは常にね、今毎日この日この日すごいスピードで、時代が動いてるっていう感があるのでですね、ぜひ皆さんもなんか SNS で発信したり、クラブハウスで喋ってみたりとかですね、そういうことに大人もチャレンジしつつ、その時代の流れをね敏感に察知すると面白いんですよね。うん、ということで、なんか今日もまた難しい話に、ね、なりましたけれども、ぜひ遊び、学びと遊びって対照的に一見思えるけど、実はイコールなんじゃないかっていうことを皆さんそれぞれで考えていただけたらとっても嬉しい、気持ちに私の方になりますので、ぜひね、何かあったらコメントとかですね、ツイッターの方で絡んでいただければと思います。はい、ということで、今日は金曜日ですね、一日、 健やかに楽しくですねお過ごしください。それではまたバモ君でした。